あなたに届け、母さんの元気玉。はい、皆さんごきげんよう。元気玉プレゼンターの母さんです。週半ばの水曜夜9時、みんな元気にしてますか？元気でない方も、元気な方もそうでない方も、母さんの元気玉を受け取っていただけたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、改めましてカーシャです。私の番組はですね、カーシャが独断と偏見で選んだマニアックな話を語ってみたり、この人素敵だな、輝いてるな、応援したいなっていうね、ゲストさんをお迎えして、その人の旬な情報を共有共感して元気玉の発信基地にできたらいいなと思っております。はい、さてですね、本日のゲストさんは食とヨガのスペシャリストのナナちゃんです。ごきげんよう。
ごきげんよう。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではですね、早速ですけども自己紹介お願いいたします。
はい、蒲郡市でヨガと料理教室をしているナナちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私の番組はですね、割とヨガの先生とか料理教室の方も出てくれるんですけども、ナナちゃんのやってる、ジャンル、どんなジャンルになりますか？
そうですね、ヨガはですね、アメリカでヨガの資格を取ってきているので、英語を交えたヨガもあります。
素晴らしい、はい、何年ぐらいアメリカにいたんですか？
アメリカにいたのは4年半くらいですね。
で、向こうのヨガのインストラクターに習って、じゃあ本格的なヨガですよね？
うん、そうですね、アメリカで本当に資格を取っていて、ヨガの世界では、ね、トップクラスがアメリカ、なんか最先端行ってるのがアメリカなので、そこで、世界で今日なんか通用するヨガの資格を取り、そこでそのままヨガスタジオでインストラクターもしてました。
で、じゃあ3年4年ぐらい前にずっと、じゃあ向こうで4年ぐらい、じゃあ
向こうで3年間ですね、
で、はい、蒲郡に戻ってきてもどれくらい経つんですか？
は
い、
戻ってきてから今3年目ですね。はい、
だってヨガ教室ってね、結構あるんですけど、英語を交えたってね、グローバルですね。
そうですね、でも意外とね、シニアの方も来るんですよ。
じゃあ体、それこそ体を動かしながら英語も学べるっていうことですよね。だいたい今ってそのどこら辺で主にやってますか？
今は蒲郡市中心で、蒲郡市の大きな体育センターだったり、公民館だったり、あと近隣だと岡崎とかでやっています。
そもそも運動系ってね、それこそいろんなスポーツもあるんですけど、どうしてこうヨガにしようかなと思ったんですか？
はい、アメリカに行った時にすごく太りまして。
美味しいものばっか食べたんですかね。
はい、で、あとアメリカ行く前に鎖骨を骨折したっていう経験もあって、アメリカ行った時には太るは肩は上がらないわ、腕がこう90度しか上がらない状態で、どんどん体が悪くなっていって、その時に昔ちょっとヨガをやったことがあって、久しぶりにヨガやってみてもいいかなと思って、地元のスポーツジムに行って、ヨガをやってみたら、これがすごい気持ちよかったんですよね。
それで、心身ともに、
そう、3ヶ月くらいやって、結局ジムにも通い、 DVD もその後スーパーでヨガの DVD も買って、毎日ヨガをするようになったら、3ヶ月くらいで腕もなんか真上まで上がるようになって、背中で手もね、組めるようになったりして、あれ、ヨガこんなに良かったっていうことに気づきまして、はい、
そうですよね。 私もねちょっとね昔障害学習っていうのでヨガを習ったことがあったんですけど、瞑想とかさ、
はい、
そういうのがあるとかなりこう深呼吸っていうのもできるようになるじゃないですか、
はい、
やっぱこう、今の現代社会の人って忙しかったりとかすると呼吸が浅くなるって言うんですけど、なんかそういうところもヨガってすごいいいなって思うんですけど、あともう一つ、先ほど自己紹介の時にね料理教室っていうものもあったんですけど、
はい、
これまたジャンルがあると思うんですよね
そうですね、うん、料理教室は今教えているのは一年中教えているのは飾り巻き寿司教室っていうアートのようなお寿司は、うんうん、季節の絵柄をいろいろできるので教えています、うんうんうん、他にもあといろんな国、海外が好きなのでいろんな国の料理を、まあ、再現してそれを教えたりなどもしています。
なんかそのさっきもせっかくねアメリカでヨガを習ってきて英語とヨガでなんか料理教室もなんか英語でやったりするんです。
今はやってないですけど、アメリカ行った時はそれこそその飾り巻き寿司を英語で現地の人に教えたこともありますね、うん、子どもの家庭教師の先生とか、はい、あとヨガの方々には教えるというか、まあ、振る舞うというかね、でこうやって作ってるんですよって説明したりなどはしておりました。
なんかそうすると向こうの人って割となんか私のイメージですけど、アメリカのほら食事って割とこうドーン揚げる焼く、
そう
ですね、大きいみたいなイメージがあるんですけど、はい、飾り巻き寿司なんてもう繊細じゃないですか、アートだし、すごい喜んでもらえる、うん、もらえるような気がするんですけど、
すごい感動しましたね。これあなた作ったのって、今すぐお店やりなさいよ、うんうん、私買うわよみたいな、うんうん、そんな反応でした、うんうん、パーティーとかホームパーティーは、ね、よくあるので、そういうところに持っていくと、まあ、もうみんなキラキラして写真撮って、すごいすごいって、
なんか食べるのもったいないとかね、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、
はい、
なんかその日本の文化も広めれるっていう感じですよね、
うん、そうですね、そう思います。
なんかそういう飾り巻き寿司をやって、その嬉しかったことって、その現地の時ってありますか？
嬉しかったことは、私その、まあ、特にそのヨガの資格を取る時に、うんうんうんうん、月に1回みんなで持ち寄りでご飯を食べる時があって、うんうんうんうん、その時がちょっと苦痛というか、何を持ってったらいいのか、ヘルシーなものに寄ってったらいいのか、うんうんうん、何を持ってったらいいか分かんないけど、うん、とりあえず1回目にちっちゃいちらし寿司をカップに入れて持ってってみたら、うんうんうん、すごい喜んでくれて、うん、でそこから本当にお寿司大丈夫かも、いけるかもと思って、うんうんうん、でその次作ったのがハロウィンで、その次がクリスマスでって持ってったら、もうどんどんみんながなんかお寿司のナナって、みんな私のことをねお寿司のナナだって言っていろんな人になんかその翌年の人、翌年の人のインストラクター養成講座でも、あなたがお寿司のナナねみたいな感じですごく人と距離が近くなったことはとても良かったです、
うん、だってもうお寿司自体でなんか印象的だし、そこで飾り巻き寿司の多分知らないでしょ、
はい、知らないです、初めて見たって言ってました。
だって私もどうだろう、数年前に講座であったんですよ、やらなかったけど、
はい、
やらなかったけどやってみたいなと思ったんですけど、はい、ちょっと大変そう、大変そう大変そうかなって思ってもう見るだけにしたんですけど、なんかあれは大変そうですか？
うん、そんなこともなくって、料理が苦手な人もなんか料理とは違くて、こう大人の工作のような感じで、言われた通り積み重ねていったらできちゃって、で一人一人違う顔になっていく、同じ材料でも同じ分量でも、でそれがまた可愛いっていう感じで、意外とそんな小さい子でもやります。この前2歳の子が切ったんですよ、うん、親子で、それでもなんかお母さんと一緒にね巻いてるっていうか乗せてるって感じだったけど、うん、できて、そんなやってみると意外と楽しくできます。
なんか本当夏休みの親子工作とか、うん、なんか料理教室の中でもそうで、親子とかできそうですよね。
できそうです ね、
なんか親子体験みたいなものをやったりするんですか？
そうですね、この前ちょうど三好市で、うん、呼ばれて親子講座に行ってきまして、うん、はい、蒲郡市内ではまだないですけど、これからねできたらいいなと思います。
ぜひぜひもう私の番組って 言うとね願いが叶うと言われているので、
はい、
なのでもうガマゴールのパイオニアになってくださいよ。
そうですねぜひ。
そしてなんか英語でねやったり、
うんうん、あとそうですよね、
だって多分ね料理教室も多分あるでしょうし、
はい、
飾り巻き寿司をやってる人もいると思うんですよ多分、
うん、
だけど英語で例えばやるとか
ね、うん、そうですよね、うん、
ちょっとねやっぱり自分のね特技はね使った方がいいですね。
そうですよね、うん、いいですね、う
ん、ぜひぜひあのまた何回でもね私のラジオって出ていただいて大丈夫なので、
はい、
もう新しいこと始めたとか、はい、もうこういう、ま、英語でやってますとかなんか何だったら今海外に行ってますとかそういう時にね何回でもいいの出てくださればねあのまたあのここでねあの放送しますので、
はい、
うん、ぜひまたいつでも参加してください、
はい、
であとですねあの打ち合わせの時にあのそうだそうだ目標のところでなんか、
うん
世界を股にかけるヨガって言ってたんですけど、
はい、
それについてちょっと教えてもらってもいいですか？
はい、あ、そうですね。私があの変わらず好きなものがその運動と海外と料理がずっと多分、うん、変わらずずっと好きで、うんうん、でこのヨガの、ね、資格を取ったことでその資格が世界で教えられる資格なのでこれで今までずっと描いていた世界一周をしたいっていう夢があったんですね、20代から。それにヨガをくっつけて、ヨガをしながら世界一周をしていきたいっていうのが夢ですね。
もうつながってますね。だって、うん、ヨガその英語がまあそこそこ全世界共通じゃないですか、うん、それで世界で通用するヨガの資格があるんだったらもうそれもいいですし、
はい、
もう飾り巻き寿司とかなんてもう多分どこ行ってもワオーってなりますもんね、
うん、なりますよね
美しいし、ね、もう、はい、なんかもうできますね
できちゃいますね
できちゃいますねもうできちゃうもう想像ができますもんねなんか行きたい国とかってありますか
行きたい国はですね、まあ、本当にあちこち全世界を見たいんですが、
うんうんうん、
まずは昔行ったフランスはもう一回行きたいですし、
うんうん、
あの中東とかねトルコとかは見たいしアフリカも行きたいしはいいろんなところにも行きたくて、うん、仕方ないです
なんかね目標というかやっぱり優先順位とか、うん、なんか決めるといけるそうですよ
ま
ず
そうなんですね、
まず行きたいところはどこがありますか
まずフランスです、う
ん、フランス
はいまずはい、はい、もう来年にでも再来年にでもか分からないけど
いいですもう来年しましょう
近々来年近々行きたいですね、うんうんうん、でその次行きたいのはまだ一回も足を踏み入れたことないそのやっぱりアフリカかなアフリカ行ってみたいです、うんうんうんうん、はい
なんかねナナちゃんがねなんかこうすごいほら見た目もねあのお話の仕方もおっとりなんですけどめっちゃアクティブだなっていうのを打ち合わせの時にね、はい、あの気づきまして、
はい、
なんか来年本当にあのナナちゃんに連絡してもごめんね今フランスとかね、
うんうん、
あごめんね今ねあのトルコなの、
うんうん、
何日後しか帰らないなんていうのが想像つくんですよね、
はい、
なんかすごくあのもう夢がね叶うと思います、
はい、
あそれでそんなナナちゃんのねこうつながるところっていうのは何かありますか
はいネットで、うん、あのホームページとかインスタとかあるんですけど、うんうんうんうん、ネットで多分ヨガ教室ナナ夢とか、うん、料理教室七夢って検索していただければ出てくると思います、うん、ホームページが出てくると思います
わかりましたなかなかラジオだとね皆さんあのメモと鉛筆持って聞いてないので私のそのラジオの方のホームページにねまた奈々ちゃんのリンクを貼らさせてもらいますので飾り巻き寿司興味があったんだけどいやこんな近くに教室があるんだとかねヨガもちょっと英語のヨガ、はい私もちょっとね興味があるんですけど興味あるなっていう方はちょっとななちゃんのねサイトから連絡を取っていただけたらいいかなと思います
はい
一度ジングルをお願いいたします
ご縁応援貢献夢の種夢の種
はい後半になりましたもうね なんだろう、今の時代って本当に世界に向けてっていうのって当たり前になってきたし、個性を出すっていうのってすごい大事だなって、あの料理教室もあるしヨガ教室もあるし、その料理 あるのでその中で自分の特技をこう前面に出していくっていう時代なので、ぜひね、ナナちゃんのこれから あの可能性にすごい私は期待をしております。
はい、ありがとうございます。
で、後半はですね、その中でもね、面白い料理があるんですよね。クスクスだったかな。
そうですね、クスクスですね。
でもクスクスって多分ね、聞いたことがあるんですけどね、多分目の前でね数種類なんか出てきてね、はい、この中でクスクスどれでしょうって言っても多分つぶつぶのどれかみたいな、
そうですね、
なっちゃうんですけど、そこのねちょっと今日後半お話を聞きたいと思います。クスクス、これも料理に取り入れてるんですか。
はい、あのクスクスの料理教室を来年やりたいと思っております。
それはな、どこの、私です、まず産地がどこで、なぜそれをや取り入れようと思ったんですか。
はい、あの産地はですね、北アフリカですね。北アフリカの郷土料理なんですね。
だからアフリカも行きたいんだね、きっと。
行ってみたいです ね
本当だね。で、今ってじゃあほとんど輸入、アフリカの輸入なんですかね。
うん、そうですね。それかクスクスはあとはフランスとかイタリアでも作ってるので、そこから来てるものもあります。
へえ、あの、もともとあれは何ですか。
あれはデュラムセモリナコっていうもので、世界最小のパスタです。
あ、小麦粉なんですね。私、あの、なんかのなんていうの、あの種、ね、
泡とか冷えとか、
そう、まあ、あのちょっと言うと語弊があるかもしれないです。小鳥が食べるものっていう。
そうですね、見た目がね、そうですよね。
そうだから、料理の仕方ってどんなものがあるんです。
大体は、まあ、一般的なサラダがね、クスクスが混ざったサラダか、クスクスを蒸したものにスープをかけて食べる感じです。日本のご飯のような、
おかゆ
のような、
おじや、
うん、ね、そんな感じです。
じゃあ、フランスとかそういうイタリアとかはなんか主食で食べるんですか。スープで食べる。
主食です。主食でその周りに野菜とかがあって一緒に混ぜて食べるような感じ。
へー、そのクスクスとの出会いっていうのは。
クスクスとの出会いはね、うん、もうすごく昔で、うん、私が19歳初めてフランスに行った時ですね。で、そこで私、現地の人と仲良くなりたくって、うんうんうん、週末マルシェ、うん、あの飲みの市で、うんうんうんうん、そこに出かけて行って、現地の若そうな人、同年代くらいの人と仲良くなって、
うん、
そしたらその週に一緒にお昼食べ行こうってなって、うんうんうん、よしよしと思って一緒にみんなでご飯食べ行って、うんうんうん、そこで入ったのがクスクス屋さん。
え、クスクス専門店みたいな。
専門店です。クスクスって店頭に書いてある、日本でいうカレーみたいな感じでクスクスって書いてあって、それをクスクスって読むのも初めてそこで知ったんですね、うん。
そこで食べたのがどういった。
そこで食べたのがですね、うん、あの大きな銀のお皿の上に山盛りのクスクスが乗ってて、うんうんうん、で今度大きな鍋が来て、そこにトマトスープがたくさん入ってきて、自分で取り分けてお皿の上にクスクスを、料理を作る。で、そのこのつぶつぶもクスクスだよ、この料理もクスクスだよってそこで教えてもらったんです。
で、すごくそれがじゃあ美味しかったんですね。
美味しかったんです。日本人にも合うなと思って。
へ、
はい、で、そこで話してるんですが、現地の人たちの言葉が全然分かんなくって、うん、なんかみんなのフランス語が難しくすぎて全然聞き取れないよって言って、うんうんうん、まあ行った1週間目だし、うんうんうんうん、って言ったら、何言ってんのって、僕たちあのアラビア語で喋ってるんだよって言われて、え、アラビア語ってなって、え、フランス人じゃないのみたいな。で、自分たちアルジェリア人だもんって言って、うんうんうん、全員アルジェリア人だったっていうこと で、アルジェリアではクスクスが主食だよって、うんうんうんうん、っていうことで
フランスじゃないんだ。
ないんだ。
あ、だってあのアルジェリア、
はい、なんかナイジェリアしてたけどアルジェリアを知らなかったんですよね、
うんうんうん、
で、どこって言ってね、で、アフリカの地図書いてもらって、ここみたいな感じで教えてもらって
ね。なんかそうすると、なんかまたアルジェリア、アルジェリアはアルジェリア語なんですか。
あ、アラビア語です。
アラビア語もじゃあ喋れちゃいます、ナナちゃん。
アラビア語喋れないです。あ、でも、うん、挨拶くらいは覚えましたけど、そう。
え、ちなみにアラビア語って、例えば、こんにちはってなんて言うんです？
アッサライマライコムかな、確かちょっとすごい昔すぎて、うん、アッサライマライコムみたいに言ってたような感じがします。
フランスボンジュールしか知らんけどうん、うん、でもなんか優しい感じですね、うんうん、へーすごい、なんかすごいですね。アルジェリア確かに浮かんできませんもう。
ですよね、
うん、そこから、まあ、クスクスをじゃあ日本でもやってみようかなっていうのが、うん、いつ頃そのやってみようかなと思ったんです。
そうですね、フランスから帰ってきて、うん、美味しかったから食べたくって、うん、フランスレストラン行ってもないし、アフリカレストランがそもそも私、うんうんうん、岩手県の盛岡市出身なんですけど、そこにはアフリカ料理屋さんもないし食べれないなと思っていて、うんうん、そしたらたまたまその盛岡市のフレンチレストランの人と知り合いになって、うん、何でも好きなもの作ってあげるって言われて、うんうんうん、じゃあクスクス食べたいって言って、うん、じゃあメニューにないけど作ってあげるって言われて、でそのシェフに作っていただいて、それがフランスで食べたそのアルジェリアのクスクスと一緒だったんですよね。でうわー出会えたと思って、これを逃すはないって思って作り方教えてくださいって お願いしたんです、うんうんうんうん、だけど無理、あ、すぐには教えてくれなくて、うん、じゃあ今から言う材料を全部揃えたらまた戻っておいでって言われて、うんうん、で全部揃えまして、シェフにあの全部揃えたので教えてくださいって言ったのが大学4年生ですね。
すごいですね。日本ってどっちかっていうと揃えといてどうぞって感じですもんね。
そうですよね。
やっぱり外国の人は自分の力でその本当にやりたかったら足を運んで努力してちゃんと血使って集めてきなさいっていうことなんですよね。
そうなんです。初めてのね聞くスパイスの名前を一生懸命いろんなお店行って探し歩いて、今だったらネットですぐね、うんうんうんうん、取り寄せられるけど、うん、そんなことができない時代だったので、まだね、うんうん、もう足で歩いて外国のもの売ってそうなとこ行ってはスパイスを集めてみたいなところで、
なんかすごいです、はい、本気だと本当にできるんですよね。
ねー、そう、まさかねシェフ陣に教えてもらえるなんて、
ね、それはどれくらいのこう期間習ったんですか？
あ、習ったの本当1日だけで、あの、もうコツまた分かんなかったら戻っておいでっていう感じで、で作ったよって言ってね、うんうん、なんかま、でここがちょっと分かんなかったって言って何回か聞いたりはしましたけど、うんうんうんうん、はい、
そうですよね。でそれを来年からやりたいということで、はい、なんかそれってイベントから始めるんでしたっけ？
はい、そうですね、うん、1月17日土曜日に蒲郡市のコミュニティサロンゆいという古民家があるんですが、そこでクスクスの料理教室をします、
うん、ちょっと興味があります。なんか名前だけを聞いたことがあって、どうしてもあとほら何だっけ、セレブの女優さんが
うん、
あのサラダにね、
サラダね、
あの、
そうですよね、
美容にいいみたいなイメージはあるんですけれど、はい、どうしても私の中では鳥のっていうのが出ちゃうんですけど、はい、なんか本当に一回ちゃんと美味しいのを食べてみたいなとは思いますね、うんうん、であとですね、そのそうだ、打ち合わせの時に、
うん、
あ、ちょっとクスクスの、まあ、イベントの話の後にちょっと飾り巻き寿司の話ってちょっとしてもいいですか？
あ、はい、
うん、なんかあのねオンラインでやりたいっていう。
あ、そうですね、うんうん、あのもう世界中の人にも教えられたらいいなと思って、日本だけじゃなくて ね、
は
い、遠い人もそうだし、うん、いろんな人に飾り巻き寿司も教えてあげたいなと思っています。
それは、まあ、あの今はなんていうかな、実際にこう対面でやってる料理教室の飾り巻き寿司ですよね、
う
ん、
はい、そうですね。
それをこうそれこそ世界に向けて広めたいっていう思いっていうのがあると思うんですけど、うん、はい、そのオンラインをやってみようっていう、こう計画みたいなものはあるんです？
そうですね、あの実際少し前に一度友達に声をかけてもらって、うんうん、ハワイの友達が主催で、うん、私が先生で、うん、あとそこからカナダの人、オーストラリアの人が集まって、一度料理飾り巻き寿司教室をしたんですね、うんうんうん、なのでその感じでなんかできるんだなっていうのがありましたので、うんうんうん、今度は自分が主催して環境を整えて、うんうん、あの 来年くらいからねやっていけたらいいなと思っております。
もうぜひやってください。もうどんどんなんていうかな、本当グローバルの時代っていうか、なんかまあ巷では聞いたことがあるかどうかわからないんですけど、風の時代なんていうのがね、
はい、
2020年のコロナの時から移行期で今年が転換期っていうのを聞いたことがあるので、うんうん、風の時代って軽やかなので、もう思った通りに動いちゃえばいいっていうところらしいので、もう奈々ちゃんの行動力はもうできます本当そう思います。あと、あ、そうだ、その飾り巻き寿司のところで打ち合わせのところにレンタルスペースって書いてあるんですけど、うんうん、それがさっきの古民家のところの話ですかね。
そうですね、あそこのレンタルスペースを借りて今いろいろ教室をしていて、うんうんうん、飾り巻き寿司教室もそうだし、あとキムチとかねキンパを作ったりもするんですけど、うんうん、はい、
それってこう決まってるんですか？毎月何第何とかって決まってるんですか？
だいたい月に2日くらいはやっていて、うんうん、で土日が多いです。第2、第3とは決まってないですが、うんうん、はい、全部インスタの方に上げていまして、
うんうんうん、分かりました、はい、なんかすごい楽しみというか、なんかその外国でちゃんと、まあ、勉強してきたというかね、そこから、うん、いろんな本当に実際に体験してきた方の料理って、なんか日本の先生に習った料理となんか全然違うような気が
して、そうかもしれないですね、うん、私の多分思いがねすごい入ってる料理だと思います。
美味しい、美味しいというかね、美味しいし、なんだろう、本当に現地の思いが、奈々ちゃんが本当にアフリカとかフランスとか、うん、体験したことが本当そのまま入ると思うので、
はい、
なんか食べてもらいたいですね、皆さんに ね、
ぜひぜひ、もういろんなとこから来て食べに来てほしい、
ね、なんかそこのレンタルスペースでも、例えば今言ったみたいにこのクスクス料理、さっきの、うん、そこも取り入れてこう日替わりとか月替わりでやったら、
あ、そうですよね、うん、やっていったらね、もうそこからいろんな人が来そうですよね、う
ん、なんかそのガマゴーリから発信で、
はい、
うん、なんだろう、今までってそのオンラインとかがない時って、はい、行かなくちゃ、
そうなんですよね、うん、
でガマゴーリね、私も豊川市っていうところに住んでるんですけど、やっぱり東三河ってちょっとねこう閉鎖的って言われたりとかしてて、やっぱ、はい、行くの遠いとかね言われてるんですよ ね、だけど私も結構このラジオとかでもガマゴーリの方出てもらうんですけど、意外とねいろんなことされてるんですよね、
うんうん、
でやっぱりこういろいろ企業努力っていうか、どうやってお客さんを来てもらうようにしてるかなとか、あと発信してたりとかするの で海も近いしね、めちゃくちゃいいとこですよね。そうですよね、なので本当にこうどんどんどんどん広めていってほしいと思います、
はい、
で最後の方になるんですけれども、はい、リスナーさんにね一言いつも聞いてるんですけど、
はい、
奈々ちゃんの思いをちょっと伝えてもらっていいですか。
はい、そうですね、私の今までの体験をね全て詰め込んだ料理教室やヨガ教室になりますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。そしてね、チャレンジすることを忘れずに、夢も常に持って、悔いのない人生を皆さん楽しく過ごしていけたらいいなと思います。ありがとうございます。
はい、じゃあイベントだけをもう一回ちょっとね確認のために言っておきます。1月の17日って時間とかって決まってますか。
はい、10時から作り始めて、うん、で食べ終わるのが2時くらいかなと思ってます。
場所はガマゴーリ の、
はい、コミュニティサロンゆいです。
わ、はい、かりました、ぜひ皆さん参加してほしいと思います。それでは
ごきげんよう。